大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。11月23日土曜日、勤労感謝の日ですね。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。週の初め月曜日から一気に冬の寒さがやってきた今週ですけどもね。我が家の玄関先の花水木や山帽子の葉っぱがハラハラどころかバサバサと落ちる感じであっという間に散ってしまいましてね。車の屋根の上なんか枯葉の山のような状態になってますよ。そういえばこの寒さが到来する前からニュースでは全国的にインフルエンザの患者が増えてきているなんていう報道をしていたのを思い出しまして、私火曜日にワクチンの接種をしてきました。ちょっと痛かったですけどもね。65歳以上だと若い人より安く打てるのはいいんですけども、国の財政とか医療費の負担なんかを考えますとちょっと申し訳ない気持ちにもなりましたけどね。若い世代の皆さんごめんね。さて、先週はこの番組で新作映画としてカーリングの神様の紹介をしつつ、カーリングの元日本代表チームのメンバーで今は NHK なんかでもゲームの中継の時解説をやっている市川美代さんに電話でインタビューをしたんですけども、その映画にも解説者の役で出ていましてね。やっぱり自分の言葉で喋るんじゃなくてセリフになっているのを普通に口に出すのはとっても大変だったなんて言ってましたけどね。あなたはもうご覧になってくださったでしょうか。かつて私も長野オリンピックの後、そうですね、4、5回かな、軽井沢とか三宅でカーリングは経験してますけどね。それがとっても面白かったんでまたやってみたいとは思っているんですけども、カーリング場自体が軽井沢と三宅にしかありませんからね、ちょっと遠いもんですからなかなか足を運べなくて、それ以降やっていないんですけどね。そうそう、映画に出てくる女子高校生のチームはみんな若手の俳優さんがやっているんですけども、ゲームのシーンでは、はい、次はこのストーンの右、なからこの辺なんてセリフが何度か出てくるんですけど、全国の他の地方で映画を見た人は、このなからっていう言葉、どんな意味なのか理解できないでしょうね。そういえば、オリンピックに出場した北海道北見のロコソラーレの女の子たちがね、そだねー、そだねーとローカル丸出しの言葉を使ってて、それが一時流行語のように取り上げられましたけども、もし次のオリンピックなんかに軽井沢や三宅のチームが出場することになって、このなからこの辺を連発するのを耳にしたらば、なからもそんな風に東京のメディアあたりが話題にしてくれるんじゃないかななんて密かに思ってるんですけどね。はい、今週のオープニングのご挨拶はなからこんな感じです。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、今週の1曲目は季節柄、川井園子さんの落ち葉のクレッシェンド。おにゃんこクラブからソロ第1号としてデビューした川井園子さん、そのセカンドシングルとして1985年の今頃ヒットしましたけどね。あの頃もう CD だったかな、レコードだったかな、18万枚売れています。今週の一曲目は川井園子さんの落ち葉のクレッシェンドでした。
蔵出しコレクション。
さて、今週のこのコーナーは今年デビュー55周年、20代の頃はムード歌謡のグループのリードボーカルを務めてヒットを連発していましたが、実は誰もが聞いたことがあるであろう有名なテレビアニメの主題歌がデビュー曲で、それが同じ人物であることを世の中の多くの人が知らないであろう、あるボーカリストを取り上げます。とまあちょっと前置きが長くなりましたけどね。その人は1970年代の半ばから、私祈ってますや、星降る街角、それに寄せばいいのにといったヒット曲を生んだ、トシ伊藤とハッピー&ブルーのメインボーカル、森本英世さんです。1949年昭和24年の1月、大阪堺市の生まれで、今年75歳ですが、今も現役なんですね。先日東京のホテルで開いたデビュー55周年のディナーショーでは、新曲も披露したそうです。森本さん、1965年昭和40年に中学を卒業してすぐ、歌手になることを夢見て上京。渡辺プロダクション、ナベプロのオーディションに合格して、スクールメイツに入っています。この時のオーディションには1万5000人が集まったそうですけども、歌唱力が抜群でトップで合格したとか。
で、その実力の甲斐あって、1969年昭和44年、二十歳の年に、10月から放送が始まる人気漫画のアニメ化、あのタイガーマスクの主題歌でデビューすることになります。この時の芸名は新田浩司と言いまして、オープニングテーマの池タイガーマスクと、エンディングのみなしごのバラードのどちらも彼が歌っています。アップテンポでパワフルに歌うオープニングと、スローで切ないメロディーのエンディング、どちらもクリアできる若手は他にいないからと白羽の矢が立ったそうですけどね。他にもアニメ関係では、東映動画の長編映画、空飛ぶ幽霊船のエンディングの曲を歌っているんですけども、本人の希望もあって、ムード歌謡路線にシフトチェンジ。大龍二、森本秀世と名前を変えて、ソロでレコードを出すんですが、パッとしたヒット曲は生まれませんでした。そこで1973年昭和48年に、それまで大きなヒットが出なかった、トシ伊藤とハッピー&ブルーの二代目ボーカリストとしてグループに参加します。すると、グループに運が巡ってきたんでしょうね。翌74年には、私祈ってますが44万枚売れて、オリコンオリジナルコンフィデンスのチャート4位まで上がる大ヒットになったのを皮切りに、初代のボーカルの人が歌った時には売れなかった、星降る街角を1977年昭和52年に再発売したところ10万枚を超えるスマッシュヒットになりまして、また79年にはオリコンのチャートは2位まで上がったハッピー&ブルーとしては70万枚セールスと一番売れた、寄せばいいのにといくつもヒット曲を歌っています。そういえば2010年頃からでしたか、タイガーマスクの主人公伊達直人と名乗る人物が全国あちこちの子供の養護施設にランドセルを送るタイガーマスク運動と呼ばれた寄付活動が相次いだことがありましたよね。そこで森本さんもそのアニメの主題歌を歌っていたことで縁を感じて、今も恵まれない環境の子供たちのために寄付を続けているそうですよ。ではそのスタートになった新田浩司の頃の池タイガーマスクとみなしごのバラード、そしてカラオケブームの時代、スナックでよく歌われていた星降る街角を3曲メドレーで聴いてください。いや、ハッピー&ブルーのメインボーカル森本秀夫さんとタイガーマスクの歌を歌っていた新田浩司さんが同一人物と知った時には私もちょっと驚きましたけどね。今週は池タイガーマスクにみなしごのバラード、そしてトシ伊藤とハッピー&ブルーの星降る街角メドレーで聞いていただきました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、新しい作品を出すたびに世の中に問題提起するようなテーマを描いている石井裕也監督の注目作、本心です。心の奥底で本当に思っていること、ズバリその本心ですけどね。石井監督といえば、去年は月という作品で、また2013年には船を編むが高い評価を得ていろんな賞を獲得した実力家ですけども、今回はベストセラー作家平野啓一郎さんの小説を原作に、日々進化している、いや進化しすぎているかもしれない現代のデジタル化社会が本当に人間のためになっているのか、なんてところを問いかけてきます。物語のスタートは2025年の夏、ちょっとだけ先の未来ですね。主人公は母の明子と二人暮らしの、年の頃は30代前半ぐらいかな、仕事は溶接工をやっている石川作也です。普段から母親とはあまり会話もない日々を送っていたんですが、ある日その母から大事な話があるんだけどと話しかけられたものの、仕事仲間との付き合いがあるからまた時間がある時にと、そっけなく仕事場に向かいます。そして夜、家に帰る途中で雨のため増水していた川のそばに佇んでいる母の姿を見つけますが、車を避けるために一瞬目を離した隙に母の姿は見えなくなってしまいました。まさか自ら命を絶ったのか、そう思ったところで昨夜も川に転落。幸い命は取り留めたものの、1年近く病院のベッドで眠ったままだったんです。ようやく意識が戻った昨夜でしたが、溶接の仕事はすべて AI ロボットがこなすようになっていて、仕事仲間は誰もが職を失っていました。そして警察からは、母の明子は自ら望んで自由死を選んだと聞いてショックを受けます。この自由死というのは、時の政府が決めた新しい制度で、 高齢者や障害のある人が安楽死や自殺をすると税金が軽減されて、その家族の負担も減るし、高齢化社会の解決にもなると作られたものでした。あの幸せそうに見えていた母が自分に言いたかった大事な話とは何だったんだ。それがどうしても知りたくなった昨夜は、生前の人間のパーソナルデータを AI に集約させて、仮想空間にその人のアバターを作り出す技術を使って、バーチャルリアリティ VR ゴーグルをかければ、いつでも亡くなった人と会って話ができるというシステムです。それを開発した男野崎には、本物以上のお母様を作れますよと勧められて、迷いながらも300万円をかけて、バーチャルフィギュア VF の母と再会します。しかし母の本心を聞き出そうとなったところで怖くなってしまった昨夜、彼女のデータを集めるために同じ仕事場で母と親しかったという彩香という女性と知り合って、ちょっとしたきっかけでその彩香と同居することになるんですが、それは昨夜が辛い新たな壁に遭遇することになる第一歩に過ぎませんでしたというようなストーリーなんですけどもね。果たして AI のテクノロジーは人間を本当に幸せにできるのか、見ていてゾクゾク背中に鳥肌が立つ気分でしたね。主人公の昨夜には池松壮介、母の秋子に田中優子、 VF の開発者野崎は妻夫木聡、母の友人だった女性彩香には三好彩香、その他水上講師、中野大河、綾野剛も重要な役で出てきます。スマホを持って半年、今でも全く使いこなせていない私ですけどもね、若い世代にはこの近い未来のテクノロジーのあり方ってどんな風に映るんでしょうか。そのあたり感想も聞いてみたいもんです。今週ご紹介した新作映画は石井裕也監督が社会へ問いかける最新作、本心でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。中野市出身の作曲家中山新平の生涯を描いた新平歌こそすべての長野県先行上映が昨日からスタートしました。この作品の公開を記念して長野グランドシネマズで今日この後午後1時20分から出演している俳優や監督を招きしての舞台挨拶を開催します。午後1時20分からの新平歌こそすべての本編上映の後に、俳優の染谷俊之さん、真由子さん、上田市出身の土屋貴子さん、そして高山誠二郎監督と新田博邦プロデューサーをお招きしての舞台挨拶、司会は武田徹さんです。上映時間が近づいていますが、まだ間に合うでしょう。残りの席の状況など詳しくはグランドシネマズまでお問い合わせください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは、先日行われたアメリカの大統領選挙で、あのドナルド・トランプ様がご当選なさったのを記念しましてね、LGBTQ 関連の運動などには全く興味がないらしい彼に対して、かつてエイズと呼ばれた HIV 感染症や LGBTQ の G、男性の同性愛ゲイにまつわる、実際にまだ社会に理解が全くなかった1980年代のアメリカで起こされた裁判を題材に制作された日本公開1994年平成6年のトム・ハンクス主演のフィラデルフィアを取り上げましょう。フィラデルフィアっていうのはアメリカ東海岸の大きな都市、ワシントン DC からは200キロ北、ニューヨークの南130キロという大きな町に挟まれた人口160万人のペンシルベニア州の州都ですね。あのフランクリンがタコを挙げて雷が電気であることを証明したところとしても有名です。映画はそのフィラデルフィアにある大手の法律事務所のコンサルタントを務めていたトム・ハンクス扮するベケットが主人公です。同性愛者であり HIV に感染して事務所を解雇されたベケットは、黒人の弁護士デンゼル・ワシントンが演じるミラーに不当解雇の裁判の弁護を頼むんですけども、ゲイを嫌悪していたミラーはその依頼を断ります。その後ベケットは弁護士なしで訴訟を起こすものの、ベケットには何人もと付き合いがあることが分かったり、不利な状況に追い込まれていくのを見かねて、ミラーはベケットの味方になってやろうと決意するんですが、というようなストーリーの社会派の作品なんですけどもね。実際に1977年にニューヨークで起こされた裁判をモデルに作られたんだそうです。 トム・ハンクスはこのベケットの演技によって前の年のフォレスト・ガンプに続く2年連続のアカデミー主演男優賞を獲得して映画界のトップスターの座に君臨するようになりました。そして主題歌に使われたブルース・スプリングスティーンのストリートオブ・フィラデルフィアが歌曲賞に選ばれています。1970年代の後半から80年代にかけてはアメリカの音楽界に旋風を巻き起こした感のあるスプリングスティーンでしたけどもね、この頃はちょっとしたスランプに陥っていたんだそうです。作品の監督のジョナサン・デミから映画の説明を聞いてラフな編集シーンを見せてもらったスプリングスティーンは2日でこの曲を作り上げたそうです。では90年代に入ってからは久々のヒットになったブルース・スプリングスティーンの曲ストリーツ・オブ・フィラデルフィア。いつもこういうアメリカ映画を紹介していて思うんですけども、どうして日本ではこういう社会派の映画って作られることが少ないんでしょうかね。やっぱり社会の空気がデモクラティックではないのかな。その割にはトランプが当選したりするんですけどね。今週のタイムスリップムービー室は日本公開1994年のトム・ハンクス主演の作品フィラデルフィアの主題歌ブルース・スプリングスティーンのストリーツ・オブ・フィラデルフィアでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずは書き出しが大変ご無沙汰の善光寺下のおひでさんです。本当に久しぶりですよね。こんにちは。寒いっすね本当今週から寒くなりましたけども、これが信州の11月の後半ですよ。篠ノ井線の車窓から見える北アルプスの素敵な雪景色はいかがでしたか。そうですね、安曇野の常念は白くなくてね、大町の爺ヶ岳とか鹿島槍、またそれより北の五竜岳、白馬三山とか、やはり北の山は雪をかぶってましたね。先週の放送を聞いていい曲流れたなぁと思っていたらもう水曜日がすぐそこっていうんで、番組の CM を聞いて慌てて感激したメッセージを伝えなきゃと思いまして、こんな時間に失礼します。じゃあ夜の時間帯に FM 善光寺で番組の CM っていうか、業界用語では番宣ですね、番組宣伝のスポットのことですね、それが夜に流れたっていうんで、送信日時が火曜日の午前0時28分になってますよ。おひでさん酔いっぱりですね。その曲のことを書いてくださってまして、今でも時々口ずさむパルの夜明けのマイウェイが流れて、まさかドラマちょっとマイウェイの話が始まるとは、思わず桃井香織さんのコックさん姿が蘇りました。そうそう、あのコックさんの帽子をかぶってね、エプロンかけてましたよね。そしてその後は黒木春さんのカバー曲まで流れて、絶対他の曲ではありえない聴き比べは、いやさすが大岩さんの番組ですよ。なんかこうやって正面切って褒められると照れますね。わざわざありがとうございます。そう、夜明けのマイウェイファンとしては、あの愛み互いの主題歌に使われている黒木春さんバージョン、どうお感じになりましたか。私はあれはあれでね、好きですけどね。今度はどんな曲で驚かせてもらえるか期待が膨らみます。いや、たまにそういう聴き比べとかっていうアイディアも浮かぶんですけど、長いことやってるもんで最近はなかなかアイディアも枯渇してるんですよ。なんかヒントがあったら教えてください。余談ですが、パルセイロ残留が決まってよかったんですけど、そうですね、 J3 残留が一試合残して決まりましたもんね。よかったんですけど、最近ピースマークさんのパルセイロ情報やサザエ様くんの名前を聞かないので、皆さん忙しくなっちゃいましたかねと余計な心配をしています。ピースマークさんの場合はアウェイの時には情報は来ませんから、明日はホーム最終戦なんでね、今週はまたラストにご紹介しますけど、サザエ様くんはそろそろ期末テストじゃないかな、そんな時期だろうと想像してるんですけどもね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。日曜日まではポカポカだったのに、月曜の朝から急に冬に突入してしまいましたね。そう、ちょうど月曜日からが季節の区切りになった感じでしたね。私の衣装ケースの中も日曜日まではエアーなんとかとか、足が蒸れないよう通気性のいい靴下なんかで溢れていましたが、この数日で全部冬物ヒートなんとかに総取っ替えしましたはいはい、綾瀬はるかちゃんがやってる CM のあそこのもんですね。随分愛用なさってますね。筋肉が衰えているせいか腕のあたりが寒く感じるんですよね。今年からは痩せ我慢しないであったかく過ごしたいと思います。 私自分のことを考えると、50代半ばまではそれこそ下半身だってタイツなんか履かなくて大丈夫でしたけどね。今はその上にレッグウォーマー履いたり、靴下2枚重ね履きとかしてますけども、僕の場合は太ももとかふくらはぎのあたりが寒いんですよ。ですから猫道さんはレッグウォーマーがあるんだから、アームウォーマーだってあると思うんでね。これ黒いのをはめちゃいますと、どっかの会計事務所で電卓を叩いているようなおじさんに見えちゃいますから、アームウォーマーの場合は黒以外の色をおすすめします。そして今週の課、桂木由紀さんといえば、はい、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は桂木由紀さんですけども、山田邦子さんのボヘミアン、あれおてもやんの格好してやっていたパロディでしたよね。それを思い出すのは私だけでしょうか。いやいや、あの頃は視聴率高かったですよ、俺たちひょうきん族。ひょうきんベスト10で覚えているのは、そうそう、おてもやんのボヘミアン、山田邦子さんとね、マッチでーすと言っていた鶴ちゃんですかね。まあそういうことは若い人にはわからないという時代になりました。たまにそういう私が思いっきり食いつけるネタも書いてくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI です。また FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ送ってみてください。そしてファックスの宛先の番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は新しいところ行きましょうか。これもドラマの主題歌ですね。日曜日の夜9時からやっている神木隆之介くん主演の海に眠るダイヤモンド。他にも斉藤匠、杉咲花、それから私最近気に入っている池田エライザも出ていますね。そのドラマの主題歌は主なメンバー稲野出身のキングヌーです。根っこ。いや、いかにもキングヌーらしいタイトルの付け方ですよね。テレビドラマ海に眠るダイヤモンドの主題歌、根っこでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は17巡目のカです。これまでカはカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊、釜安博士、ガロに川島英吾、加山雄三、風、カモン達夫、かぐや姫、上条恒彦に加藤時子、それから加藤和彦、河合園子とずっと3曲ずつかけてきていまして、今回は桂木由紀さんの3曲を聴いてください。桂木由紀さんといえば、1983年昭和58年のビッグヒット、さっきも名前が出ましたボヘミアンのイメージが強すぎましてね、他には思い浮かぶ曲のイメージがないかもしれませんけども、最初に彼女の曲を聴いたのは、大石五郎さんがパーソナリティを務めていた人気のラジオ番組、ヤマハのポップコンポピュラーソングコンテストの入賞曲をメインにかけていたコッキーポップで聴いたなぁと思って、こんなのもあったっていう曲をかけましょうか。そうそう、そのボヘミアンが先週のインデックスおでかけた大友優子さんの曲のカバーだったっていうことをこの間知ったのも、桂木由紀さんの曲をやろうと思ったきっかけですけどもね。本名は田中小夜子と言いまして、1949年昭和24年の5月、今の岡山県の高梁市で生まれています。高校まではバレーボールに打ち込んでいて、アタッカーでキャプテンも務めるほどだったそうです。国体には2回出場しているほどのチームでしたから、地元の実業団倉敷紡績に入社するものの、167センチという身長は実業団レベルでは小さいから、 セッターに転向しないかと打診されます。そこでプライドを傷つけられたと感じた彼女は1ヶ月で退職したそうで、もともとやりたいと思っていた音楽の世界に飛び込む決意をして、家出同然に大阪に出て音楽の専門学校に入ります。1969年、昭和44年には田中小夜子と本名でデビューするんですけども、鳴かず飛ばず。そして1973年、昭和48年、24歳の時にヤマハのポップコンに出場して歌唱賞に輝いたのをきっかけに、桂木由紀と芸名を使うようになるんですね。そこで翌年最優秀賞を獲得したこの曲でデビューしました。インデックス今週の1曲目は桂木由紀さん、基礎は山の中。もちろん曲のベースにあるのは島崎藤村だと思うんですけども、周囲の期待ほどレコードは売れず、オリコンの記録では2万3000枚ほどでした。インデックス今週の1曲目は桂木由紀さん、基礎は山の中でした。その後同じフォーク系の曲で2枚レコードを出すものの、ヒットは生まれず路線変更をします。たまたま1980年に悲しみのオーシャンがヒットしたボニー・タイラーにハスキーな声が似ているっていうことで、その日本語カバーを出したところ、2万枚近く売れるスマッシュヒットになりました。そして先週のインデックスオの3組3曲で取り上げた、やはりポップコーン出身の大友優子さんが82年にボヘミアンをリリースしたところで、結婚のために引退ということになりまして、同じヤマハ関係ということで桂木由紀さんがカバーを出したところ、ご存知のようなビッグヒットになりました。作詞はチャゲアスの飛鳥涼、作曲はブルーコメッツ時代は井上忠夫と名乗っていた井上大輔。インデックス桂木由紀さんの2曲目はイントロ当てクイズでも正解率は高いでしょうね。ボヘミアン。1983年昭和58年、レコード売り上げは41万枚で、オリコンのチャートは3位まで上がりました。インデックス桂木由紀さんの2曲目はボヘミアンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は桂木由紀さんの3曲をお送りしています。35歳になった1984年には人気を呼んだ音楽映画フットルースの中の1曲、またまたボニー・タイラーの曲のカバーで注目を集めます。高校ラグビーを描いた人気ドラマスクールウォーズの主題歌としてヒットした朝倉美希版の方は18万枚売れたのに対して、歌詞が違う桂木由紀版はその4ヶ月前に発売されていたんですが、3万6000枚にとどまっています。インデックス今週の3曲目は長野市のかりんとうさんからもリクエストが届いているヒーロー。2020年頃まではライブをやっていた桂木由紀さんですが、2021年の4月に腹膜がんがステージ4になっていることが分かって、2022年の6月73歳で亡くなっています。インデックス今週の歌、桂木由紀さんの最後の曲はヒーローでした。ということで来週以降のインデックスちょっとご紹介しますと、次の期はこれまでキャンディーズ、木杉高尾、岸田さとしに吉川浩二、菊池桃子、木之内みどり、キャロル、北島三郎と、ここまでは3曲ずつかけまして、9巡目以降は3組3曲、北原美玲に木の実奈々、金ちゃんファミリーと題した回は風見慎吾さんの曲なんかもかけました。その後はキングトーンズに岸本佳代子、岸陽子さんの曲などなどかけまして、2023年の7月15日に完結終了しています。続いての句はクリスタルキングにグレープ、クレイジーキャッツに工藤静香、桑田佳祐のソロと、ここまでは3曲ずつかけまして、それ以降の3組3曲は桑江智子に桑名正宏、久保田早紀、草刈正雄にクールス、倉田真理子クリエーションなどなどかけてきて、9巡目はクール5の3曲をかけました。それ以降も3組3曲、アニソンでは熊倉和夫、串田明などもかけて、2023年の12月2日に完結終了しています。次の家は健直子さんだけ3曲かけまして、あとは3組3曲、クと家を合わせてグラシェラスサーナにケイトブルンネンなどをかけて完結終了ということで、来週のインデックスはコに飛びます。コはこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林あさみ、近藤雅彦マッチ、小林明に小柳ルミ子、ゴールデンハーフ、小林明子、高坂みゆき、米米クラブと、 ここまでは3曲ずつかけました。それ以降は3組3曲、国生さゆりに小坂明子、小坂京子、15巡目は小林幸子さんの3曲だったんですが、それ以降は3組3曲で、ゴールデンカップスに後藤久美子、小室仁にコンセントピックスなどなどかけてきましたけども、来週も子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲ですね。初代コメットさんの曲ってかけてなかったかな。あとは寺内貫太郎さんとかまんまですけどね。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。さっき予告したように長野市のピースマークさんから、明日は今シーズン最後の熱き戦で、ホームの長野ユースタジアムで J3 の今シーズンの最終戦が行われます。対戦相手は蒲田マーレさぬき。この時期の対蒲田マーレとなると、どうしても10年前の J2J3 の入れ替え戦のことを思い出してしまいますが、結構根に持ってますね。あの入れ替え戦以降の対戦ではパルセイロは負けていないんです。あ、そうですか。苦しいことばっかりの今シーズンでしたが、最後に因縁の相手に勝って最終戦こそ笑って帰りますよ。明日は寒くなりそうな予報ですので、足を運んでくださる皆さん、あったかくして来てくださいね、ということですんで、手袋とか衣服に貼るカイロとかね、お忘れなく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。